火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。火災に早く気づくためには住宅用火災警報器を設置することが大切です。特に連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、火災が発生した部屋以外の場所でも火災発生を早期に知ることができ、速やかな避難につながります。早く気づけば助かる命がある。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はタレントの関根麻里さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は大規模災害を想定し様々な対策を取られています宮崎県宮崎市消防団で、この4月に分団長になられたばかり55歳長谷川秀幸さんとお電話がつながっています。
長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは宮崎市、そして宮崎市消防団について教えてください。
はい、宮崎市は、温暖で食べ物が美味しくて、自分のペースで生活できる町です、
はい。
宮崎消防団は、16分団2300名の団員で、海沿いの分団は南海トラフ地震に備えた避難訓練を行ったり、山沿いの分団は山林火災の訓練を行うなど、地域の特性に合わせた活動を行っています。
あ、そうなんですね。今南海トラフ地震の話も出ましたけれども、どんな対策をされているんですか？
はい、宮崎市では最大16メートルの津波が想定されています。消防団では高台への避難訓練はもちろん、事前に決められた連絡網によって情報を伝達し、連絡を受けた団員は決められた場所に集結し、非常招集訓練を定期的に実施しています。
はい、
昨年は、宮崎市で震度5の地震が発生しました。
うん、
その際には沿岸部の消防団が周辺住民への避難広報と高台への避難状況の確認を行いました。
あ、それも普段 その訓練通りということだったんですね。
そうですね、はい。
他にも大きな災害に備えた訓練を実施しているんですか？
はい、土砂崩れなどによってですね、倒木で道が塞がれたことを想定したチェーンソーの取り扱い訓練や、
はい、
床上浸水などにより、取り残された住民をボートで救出するための訓練を行っています。他にも船舶の免許を持つ団員を集め、川で溺れた人を救助する訓練なども行っています。
本当さまざまな訓練を行っているんですね。
地域に合わせた訓練ですよね。
そして地域のイベントや防災訓練にも、消防隊の方々が積極的に参加されているんですか？
はい、宮崎市では自治会の自主防災組織というものがあります。ヘルメット、投降機、担架、リヤカーなど資機材が防災倉庫の中に配備保管されています。要望があれば消防団員が資機材の使い方を指導したり、自治会の避難訓練などに積極的に参加しています。また宮崎市では大規模な防災フェスタをはじめ、各地でも小さな防災フェスタを開催しています。そうしたイベントでは水消火器、キッチン車などの体験や消防団車両に子どもを乗せてあげるなど、さまざまなことを実施しています。
うん、消防団が身近になるイベントでいいですよ ね。身近といえば女性団員の方々もいらっしゃると思うんですが、どんな役割を担ってらっしゃるんですか？
はい、女性消防団は消防局と一緒に自治会や企業などで救命講習を行ったり、防災フェスなどのイベントでは応急手当の体験や消防団の PR 活動を行っています。
そういった防災だったり減災に関するさまざまな取り組みをされている中、宮崎市消防団では水上バイク隊っていうのがあるんですか？
はい、水上バイク隊は機能別分団で水上バイクを仕事にしている人、趣味にしている人が入隊しています。平成19年に結成し、現在は15人が在籍しています。消防署との、連携訓練を定期的に行い、サーフィンをして溺れた人などの救出活動に当たります。
そっか、そういう時に活躍される
の、宮崎ならではですね。
そうですね、水上バイク隊っていうのがあるんですね。でどうですか、その団員確保に向けてはどういった取り組みをされているんですか。
消防団、女性消防団、水上バイク隊、それと宮崎市消防団には音楽隊もあります。それぞれの活動を紹介している PR ムービーを作りました。その映像を宮崎駅の大型ビジョンで見られるようにしたり、 YouTube でも配信しています。市民の方々からはかっこいいねとか、水上バイクに入りたいと、そんな声をいただきています。
あ、確かに、
いいですね。あの、大学生や専門学校に通う学生にも入団を呼びかけてらっしゃるんですか。
消防団で活動すると就職の時に企業に配慮してもらえるよう、学生消防団活動認証制度を設けています。宮崎市の大学生や専門学校生に入団を呼びかけており、現在23名の学生が在籍して活動してくれています。卒業後は宮崎市を離れる方もいますが、中にはそのまま消防団に残ってくれている方もいて頼もしいです。
学生の時代からね、積み重ねがあるって素敵ですよね。それでは最後に、今後取り組みたい活動を教えてください。
消防団員が減少する要因の一つに、消防団がきちんと理解されてないということがあります。消防団がどんな組織でどんな活動に当たっているかを理解してもらうよう、さらにアピールしていきたいと考えています。そして何かあった時には、市民の皆様と団員が一緒になって助け合える、そんな社会になるよう頑張っていきます。
はい、長谷川さん、これからも頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は宮崎県宮崎市消防団の長谷川秀幸さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は関根真理さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
読まれた、嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
変わらないときめきがある。幸せ発見、ラジコ。
今回の消防演壇タレントの関根真理さんでした。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。さあ、それではメールご紹介しましょう。高崎市でお肉のフェスティバルが雨天決行となっているので、雨にも負けずたくさん堪能してきます、楽しみ、というのは群馬県にお住まいのチャリ女子さんからいただきました。いっぱい食べてきてくださいね。それからこちら、君津もみつひろさん、君津も光弘さんからいただきました。今日は毎年恒例の草刈りを今日から始めます。いつもより1週間早い草刈りの開始です。これは伸びてきちゃったってことなんですか、それともたまたま体が空いたというか、どっちなんでしょうかね。頑張ってくださいね。時刻は間もなく6時25分。この後は日だまりハウス。お聞きの放送は日本放送です。